皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日はもう10月ですね。10月の1日月曜日になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さっきちらっとインターネットでも見てみたんですが、日本はまた台風が来ていたみたいですね。でも通り越したかとは思うんですが、さっきそのインターネットで見た限りだと、台風が通り越したら今度はまた気温がすごく上がったみたいで、なんか34度とかそれぐらいの気温になってるみたいなので、熱中症には気をつけてくださいみたいな記事を読んだんですが、もう本当にその何ですかね、昔と違ってなんか自然災害がすごく多くなってるような気がするんですよね。だ台風にしてもすごく被害が大きかったり、あとやっぱり頻繁に地震が起こったり、あと夏猛暑って言ってももう昔とはこうちょっと次元が違うぐらい、暑さが続いたりと、あと洪水もありましたね。西日本の方でものすごい雨が降って、台風でもないのにすごい降雨量なんていうんですかね、降雨量かで、洪水が起こったりというので、ちょっともうなんか変わってきてる、その自然災害のレベルが違うのと単純に自然災害が多いのと思いますが、本当に皆さんには十分気をつけていただきたいなと思っているところです。はい、それでは今週のポッドキャストですが、まずは僕の近況からいきたいと思います。いきなりですが、人と会う大切さ、まあ人のつながりとかご縁とかですね、まあ、そういうものが大切だというのはもう本当に今更言うまでもないことなんですが、僕はその人のつながりがですね、また違った方面でも大切だなと感じる出来事がありました。で、先週今週と日本からお客さんが来てるんですね。でお会いして食事に行くんですが、お客さんといっても、留学生ではなくて、お友達ですねが、日本から来て、食事に行ってという感じで2週続けて、先週と今週と、ご飯食べに行くんですが、僕はですねもともと基本的にあんまり外に出ないんですね。正確に言うと、外に出ている暇がないんですけれども、朝娘の幼稚園の準備をして娘を幼稚園に送っていって、送り迎えをするんですけれども、その時に送り迎えをしているお母さんたちに会うぐらいですかね。本当ものの5分ぐらいですけれども、おはようございますおはようございますって言って、娘行ってらっしゃいってやった後は、あと娘を迎えに行くまでひたすら息子と遊んでると。で息子がちょっと寝てる間に仕事をしてと、で娘を迎えに行って、で夜はもうずっと仕事をしているので、ほとんど誰とも会うことがないんですね。決まった人以外は会うことがないって言い方したらいいですかね。家族と、うちの奥さんと会うのは別に会うっていうほどのことでもないんですが、で、昨日かその日本からのお客さんと一緒に食事に行きました。でものすごく久しぶりで、2年ぶりぐらいですかね。もともと Facebook で知り合って、仲良くさせてもらっているダンサーさんなんですが、2年前に一度ロサンゼルスで食事に行って、で日本に帰った時も会いましょうとか言いながらスケジュールが合わずに、今回またロサンゼルスにいらっしゃったので、じゃあぜひご飯に行こうということで昨日行ってきました。で久しぶりに会う人っていうこともあるんですが、やっぱりきちっとこうおしゃれをするというか、鏡を見て、身を整えるというか、で普段がそんなにこう不潔なわけではないんですけれども、娘をパッパッと送ってってお母さんたちにおはようございますって挨拶をするっていう程度で、そんなにこう何ですかね、不潔ではない最低レベルの身だしなみを整えてるんですね。だからおしゃれっていうわけではないんです。それが昨日久しぶりに、おしゃれをしたというか、きちっとこうですね、身だしなみを整えて家を出ようかと思った時に、その自分をまじまじと鏡で見てすごく太ったなと思ったんですね。で実際自分で太ってるのは気づいてたんです。ちょこちょこ体重計には乗っていて、で7月から、7月日本に帰ったんです。で戻ってきて今9月で約2ヶ月、もう10月か、でも2ヶ月ですね。で僕6キロ太ったんですよ。だから1ヶ月3キロずつ太ったっていうすごいペースで太っちゃって、太ってるなっていう 意識もありましたし、実際6キロっていう数字も分かってたんですけれども、そのなぜかそのなんていうんですかね、おしゃれをしようと思って鏡を見た時に強烈に思ったんですね。わあ太ってると。で、普段鏡見てないわけじゃないんですよ。ただそういうふうな意識をしてなかったので、いつも見えてる顔なはずなのに昨日は強烈にそう思ったと。で、まあそもそもですね、アメリカは油断すると、すぐにもう太れる国です。でこれはもう本当に何て言うんですか、共通の知識だと思うので、なんでってことを説明する必要はないと思うんですが、もうとにかく食事の量とその内容ですね、もうとにかく量が多くて、で食べるものが高カロリー、揚げ物だったりだとか、そういうことですね。でそれに加えて、あと飲み物もそうです。ジュースだったり、あとは例えばスタバのフラペチーノかだとしても、もうサイズがすごく多くて、もうそのフラペチーノ、例えばグランデとかベンティサイズになると、ほぼ食事1食分、下手したらそれ以上あるんじゃないかみたいな感じなので、すごくですね、太りやすい環境にはあるんですね。だからまあ気を抜いてしまうと、僕は結構ちょっと太りやすくて、それが日常化すると、何て言うんですか、転がり落ちるように太っていくと。なのでまあ結局2ヶ月で6キロも太るという結果になってしまって、しかもそれが分かってるのにそんなに危機感を抱いてなかったんですね。それが昨日、久しぶりにそのお友達ダンサーさんとお会いした時に、お会いする前か、あ、これはやばいと、鏡を見て思って、なんだこの太った顔だというふうに思いました。なので、まあ、あの最初に戻りますが、人と会う大切さ、その、まあ、つながりだったりだとか、ご縁だったりだとか、人とのつながりってとても大切です。で、お友達は大事にというのはもう分かりきったことですが、そういった反面じゃないですね、そういう効果だけでなく、人を大事にするっていうのは、たまにそういうふうに会ったりとか、定期的に会ったりすると、意外とそういう自分を見直す機会にもなるんじゃないかと。で僕はまあその例えば子供が2人いて、仕事をやっていて、でバタバタ忙しくて、まあおしゃれをしてる時間がないと。でそれで久しぶりに会う時にちょっとおしゃれをした時に、わ、こんなに太ってるんだっていうのを、数字じゃなくて本当にこう腹に落ちたというかっていう効果もあるんじゃないかというのを思ってですね、早速昨日の夜からダイエットを始めました。一緒に食事に行って、でデザートどうするってなった時に、とりあえずそこのデザートはもう食べないと。で今日も、とりあえず体重計に乗って、ちょっと歩いた運動をしたりとかいうふうに、気をつけようかなっていうふうに思いましたね。でそのダンサーさんとも、お食事をしている最中にその話になって、まあ2ヶ月で6キロ太ったっていう話をすると、まあ、そんなに厳しい感じではないですけれども、いやそれはやばいですよと、1ヶ月3キロペースで太ったら必ず体に何か支障が出てきますよみたいな感じで、まあ、注意をいただいて、まあ、改めてそういうふうにこう注意をもらえると、またこう気づきがあるというか、というので、まあ、いろんな意味で、人間関係というのはとても大切だなというのを学んだというのが僕の近況になります。はい、それでは今日のトピックに行ってみたいと思います。今日のタイトルなんですが、スマホの充電などなど、アメリカ留学で変圧器は必要ですかというタイトルにしてみました。で、まあ、留学の時にいろいろ準備が必要で、留学には何を持っていったらいいですかという質問の中に、まあ、アメリカと日本の電圧の違いから、留学する時に、変圧器ですねは必要ですかというご質問をよくいただきます。でこれは実際の僕の体験談と合わせながらお話ししていきたいと思うんですが、これはですね、昔は必要だったのかもしれません。いまだに変圧器、まあ、電圧器、変圧器ですねというふうに調べると、たくさんの商品が出てきます。で僕が留学したのがもう25年ぐらい前ですが、その時から変圧器は売っていました。で見てみるとやっぱり必要だと、アメリカと日本の電圧が違うので、日本のをそのままコンセントに挿して使うと、壊れやすいっていうふうに言われたんですね。ただ僕が留学する25年前は変圧器はとても高価でした。すごい高かったんですね。 ざっくりした記憶だと確か 5,6 万ぐらいしたんじゃないかっていうような記憶があります。でしかも結構大きくて、あの留学に持っていく荷物としては非常に不便で非常に高価で、その時しか使わないというですね、本当にいらないあのものだったので、僕はその25年前に初めて留学した時には変圧器は持っていきませんでした。で今みたいにスマホとかもなかったので、そんなにあの何かを充電するっていうような必要はなかったんですが、何がどうっていうのはそんなに鮮明には覚えてないんですけれども、変圧器を持ってかなくて何か困ったっていう記憶はないです。何かが壊れたという記憶もありません。そのまま使えてました。でそれで、その時初めてアメリカに行った時ですねは3週間の短期留学で終わって、その後に、またあのアメリカに戻ってきて、その後は大学に行くんですが、その後も日本の商品って言い方じゃないですね、日本の製品ですねをちょこちょこアメリカに持ってきました。例えば当時はファックスですね、すごいでかい箱を僕はそのままあのロサンゼルスに運んで、変圧器なしで使ったりとかしていましたが、一回も壊れたことはありませんっていうのが僕の体験なんですね。で実際に今インターネットで調べると本当にたくさんの情報が出てきます。で変圧器はいるいらないみたいな感じで、あのいろんな情報が出てくるんですが、トータル調べた結果プラス僕の体験談を、合わせて、結論付けてみると、結局今の電化製品ですね、日本の電化製品はほとんどのものが、アメリカでそのまま使えるというのが結論です。で実際にちゃんと調べてみても、例えばやっぱスマホとかパソコンとかですよねは問題なく、アメリカでも日本のコンセントそのまま、挿して充電ができます。で、調べてみたら、炊飯器と髪を乾かすドライヤーだけはそのままで使えないというふうに出てきます。で実際にこれは調べてもそうですし、他の、こっちに住んでる人に聞いてもやっぱりそうですね。で留学生が炊飯器を持って留学してくるということはないと思うので、今日はその髪を乾かすドライヤーのお話をしたいと思います。でこのドライヤーだけ、そのまま日本のものが使えないのですが、まあどうするかというと、方法は3つありまして、変圧器を買う、もしくはアメリカでも使えるドライヤーを買うか、もしくは現地ですね、アメリカでドライヤーを買うと、この3つの方法になります。で、まあ、どれが一番おすすめかというとですね、まあ、ちょっと留学の期間によって違うんですが、もし短期の留学ですね、の場合は日本で買ってくるという方法がおすすめです。でどれぐらいの値段がするんだろうというので、実際に Amazon で調べてみたんですが、海外で使える、まあ、海外用ドライヤーっていうキーワードで検索したんですかね。そしたらだいたい値段は2500円から3000円程度で、国内でも海外でも使える両方のドライヤーが売っていました。でもし留学期間が半年から1年みたいな、長期の留学の場合はもうがっつり済むので、現地で、安いドライヤーを買えばいいのではないかというふうに思います。で本当にこっちでもう髪乾けばいいやみたいな安いドライヤーであれば本当に1500円程度で買えるので、まあ、1年間、半年間それを使って、まあ、必要でなければ、置いて帰るというぐらいの、まあ、金額のものなので、まあ、それがおすすめかなと思いますね。で短期の場合は、まあ、あの置いて帰るともったいないというのもありますし、長期の場合は持ってくると荷物になるというのがあるので、まあ、そこを考えて短期と長期を分けてみましたが、まあ、どちらでもいいと思います。正確には、日本で買って持ってきてもいいですし、現地で買ってもいいかなというふうに思いますね。ただ選択肢として、変圧器はないかなというのが僕の結論です。やっぱり高いですし、もったいないですし、もう二度と使うことがないので、必要ないんじゃないかなというふうに思います。はい、今日の内容は以上ですが、いかがでしたでしょうか。で最後にもう一つ、お知らせがあります。最後にいつもご案内している内容と同じなんですが、リビングアメリカではメール、お電話、それから渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談をお受けしています。 ほとんどのご相談はメールでいただいているんですが、やはり直接会ってお話がしたいという方もいらっしゃいます。やっぱり会ってお話しすると、まあ、安心感もあるし、聞きたいこともたくさん聞けて、話しながらまたいろんな話ができる、いろんな質問が出てくる、またそれにすぐお答えできるというので、やっぱり話しながらというのはですね、すごく需要が高いご相談方法なんですが、東京であれば日本のスタッフとカウンセリングを行っていますし、カウンセリングができますし、あとお電話でもですね、僕がアメリカロサンゼルスからお電話をしてカウンセリングをさせていただいています。で、どの方法でもご相談は無料ですので、遠慮なくお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。